この大会を通して多くの人が自分の地域で教会を築き上げ、誠の成長を見るために何ができるか考えたことでしょう。私たちの最も重要な務めは家庭と家族の中にあります。家族の中にこそ教会が確立され誠の成長があるのです。子どもたちに福音の原則と教義を教えなければなりません。キリストを信じる信仰を持って8歳でバプテスマを受けられるように備える必要があります。忠実に生活し、主と主の教会を愛する模範を子どもに示しましょう。この模範により子どもたちは戒めを守り、幸せを味わい、人に奉仕する喜びを感じるようになります。家庭の中でニーファイの模範に従いましょう。彼はこう語っています。私たちは子孫にキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために熱心に努めている。キリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを子孫に知らせるために自分たちの予言を書き記すのである。私たちは子どもと共に教会に行き、家庭の夕べを行い、聖文を読んで、これらの祝福をもたらそうとしています。家族で毎日祈り、飯を受け、病人や一人暮らしの人を訪ね、さまざまなことを行い、子どもたちに愛を示し、御父と御子と教会を愛していることを子どもたちに伝えています。家庭の指のレッスンでキリストについて話し、予言します。子どもと共に座り、愛を伝え、回復された福音について明かしします。手紙でキリストについて書くこともできます。宣教師や軍務に服している子どもや家族は皆私たちの手紙から祝福を受けます。電子メールだけではなく、時には手書きの手紙を送りましょう。そのような手紙は保管し、考え、いつまでも手元に置くことができます。親が愛と許しの模範を示すことにより、子どもは救い主の贖罪に頼り、天の御父の許しについて知るようになります。そのような模範を示すなら、親子関係は親密なものとなり、子どもの信仰が強められます。子どもは天の御父から愛されており、悔い改めて良い人になろうと努めるときに御父から許されるということを知るのです。ニーファイはさらにこう教えています。私たちは腹からにキリストを信じ、神と和解するように解き進めるために熱心に努力している。末日聖徒イエスキリスト教会の会員である私たちは、福音を分かち合う祝福と責任を受けています。福音を必要としている人々の中には、まだ教会員でない人と、かつて福音を受け入れた時に感じた喜びを思い出す必要のある人がいます。主は両方の人々を愛しておられます。主にとっても私たちにとってもそれは同じことなのです。すべては同じ一つの技です。状況はどうであれ、御父と御子と私たちにとって大切なのは人の価値です。御父と御子の技は、すべての神の子供たちに不死不滅と永遠の命をもたらすことなのです。私たちはこの大いなる技を手伝う祝福に預かっています。モンソン大官庁は次のように述べています。常に伝道の経験をしなければなりません。過去の経験に浸るだけでは不十分です。喜びを味わうには、日常的に福音を分かち合わなければなりません。日常生活の中で愛する人々に福音を分かち合うことは生涯の務めであり、喜びでもあります。2つの経験をお話ししましょう。デイブ・オーチャードはソルトレイクシティで育ち、周りの友人はほとんど全員が教会員でした。近所に住む教会の指導者たちもいつも彼を活動に誘いました。彼はその時には回収しませんでしたが、青少年の時期に末日聖徒の友人と教会の活動に参加して良い影響を受けました。やがて彼は大学に行くために家を出て、友人たちも伝道のために家族を離れました。彼はこれまで受けてきた友人たちの影響がなくなったことを寂しく思いました。デイブの高校時代の友人の一人がまだ故郷にいました。彼は宣教師として奉仕するふさわしさを取り戻すため毎週ビショップに会っていました。彼とデイブはルームメイトになり、 彼がなぜまだ伝道に出ておらず、ビショップに会っているのかについて、日常的な会話の中で話しました。彼はビショップにも、悔い改めと福音の機会にも感謝していると言いました。それからデイブに、次の面接に一緒に行きたいかと尋ねました。なんという誘いでしょう。しかし、2人の友人にとって、これはごく自然なことでした。その後まもなくデビッドもデイブもビショップと面接長になりました。やがて宣教師と会う約束をし、福音についての証を得てバプテスマの予定を作りました。デビッド・オーチャードはビショップからバプテスマを受け、その1年後に私の妹のキャサリン・エヴァンズと神殿で結婚しました。2人には今5人の素晴らしい子供がいます。私はこのビショップとデイブを教会に導いた友人に永遠に感謝するでしょう。デイブは自分の改宗について次のように言いました。長年にわたる友人たちと青少年の指導者たちとビショップのすべての努力の結果がたった一人の少年の改宗だとしたら、それほどの努力をする価値があったのでしょうか。それからこう言ったのです。少なくとも私の妻と5人の子供にとってはその答えははいです。福音を分かち合うとき、それはたった一人の少年ではありません。改宗や再活発化があるとき、救われるのは家族です。デイブとキャサリンの子供たちは皆福音を受け入れて喜んでいます。娘の一人と息子の二人が伝道に出ました。もう一人がアルプスドイツ語伝道部に召されたばかりです。上の二人は神殿で結婚し、末の子は今高校で戒めに従っています。その価値はあったでしょうか。はい、その通りです。デイブ・オーチャードがステーク大会で自分の改宗について話したとき、アイリン・ウェイト姉妹も出席していました。大会の間中、彼女は自分の家族、特に長い間教会を休んでいる姉のミシェルのことを考えていました。ミシェルは離婚し4人の子供を育てていました。アイリーンは自分の証をバラード長老の著書幸福の探求に添えて送るべきだと感じ、そうしました。翌週アイリーンはある友人から、自分もミシェルに連絡を取るべきだと感じたのよと聞きました。彼女も証と愛を伝える手紙をミシェルに送りました。時が経ち、ミシェルはアイリーンに本のことを感謝し、当時霊的な虚しさを感じていたのだと伝えました。アイリーンは平安は福音の中にあることを知っていると伝え、彼女を愛しており、幸せになってほしいと思っていると伝えました。ミシェルは生活を変え始め、やがて教会に活発な素晴らしい男性に出会いました。二人は結婚し、1年後にオグデン神殿で結び固められました。最近、彼女の24歳の息子がバプテスマを受けました。ミシェルの家族とこの教会が真実であることをまだ知らない皆さんに、教会が真実であるかどうか祈るようにお勧めします。家族や友人や宣教師の言葉に耳を傾けてください。教会が真実だと分かったら、私たちに加わってください。この話の結末はまだ書かれていませんが、彼女と家族にたくさんの祝福が与えられています。彼女を愛する人々が御霊に従って行動し、自然に証を分かち合い戻ってくるように進めたからです。この2つの経験について多くのことを考えました。自分の生活を整えようとしていた若者は、真理を求めていた別の若者を助けました。一人の女性は20年間教会を離れていた姉に証と信仰を伝えました。御父に祈り、助けるべき人を訪ね、助ける方法を教える御霊に従って行動すると約束するならば、御父は祈りを答えてくださり、私たちは御父の技を行うために御父の手に使われるものとなれるのです。御霊の促しに従って愛を持って行動することは変化のきっかけとなります。気にかけている人に自然に福音を分かち合うという これらの経験を聞いている皆さんの多くもアイリン・ウェイトと同じ経験をしてきたことでしょう。皆さんは戻ってくるように誘うべき人やイエス・キリストの福音についての証を分かち合うべき人についてこれまで考えてきたことでしょう。私の勧めは速やかにその促しに従って行動することです。友人や家族に話してください。自然に普通に行ってください。彼らに対する愛を伝えてください。宣教師が手伝うことができます。モンソン大官庁が何度も語ってきたことと同じです。促しに従うのを決して先延ばしにしないでください。愛を持って促しに従うとき、御父が皆さんの人生にも、皆さんが気にかけている人の人生にも奇跡をもたらされるでしょう。愛する兄弟姉妹、自分の家族と愛する人々に福音の祝福をもたらそうと努力するとき、教会を築き上げ、誠の成長を見ることができます。これは御父と御子の技です。お二方が生きておられ祈りに応えてくださることを私は知っています。奇跡をもたらす御父の力に信仰を持ち、御霊の促しに従うとき、奇跡が起こり人生が変わります。イエス・キリストの御名により、アーメン。